私たちはこれまでパウロの伝道旅行を共にたどってまいりました。まあ、いよいよ今日から彼の生涯における最も重要な旅の一つである第3回の伝道旅行が始まります。アンティオキアを出発したパウロはかつて涙と共に福音の種をまいたそのガラテアやフリギアの地をめぐり信徒たちの心を励ましながら進んでまいりました。そしてついにパウロの足は当時の人々が憧れていた小アジアの最大の都市エフェソへと足を踏み入れました。エフェソという名前、その名を聞くとき当時の人々は圧倒的な繁栄を浮かべました。そこはまさにそのアジアの宝石箱と呼ばれるほど豊かな町でした。港には世界中から商船が行き交い、町には莫大な富が溢れていました。驚くべきことに当時エフェソにあったそのインスラと呼ばれるその集合住宅には各階に水道が引かれていたとも言われております。それほどまでに文明が発達し、また物質的な豊かさを誇っていた町、そのような都市でありました。また町の中心には古代世界の七不思議の一つに数えられた巨大なアルテミス神殿がそびえ立っていた。アテネのパルティノン神殿の4倍もの大きさを誇るその神殿には世界中の多くから巡礼者が訪れました。彼らはそこでさらなる繁栄と快楽、そして商売繁盛を求めて祈りを捧げていました。見た目は本当に華やかで全てが満たされているように見えるその町、誰もが羨むような成功とそして富が集まる場所、しかしその圧倒的なその繁栄の裏には埋めることのできない深い霊的な渇きと虚しさが漂っていました。物質は豊かでもその魂は飢え渇いていた。今日パウロがそのエフェソに到着して何が起こったのか、そこで聖霊なる神様はどんなことをなされたのか、御言葉を通して神様の御声を共に聞いてまいりたいと思います。まず一節から二節の御言葉を読みますと、アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて何人かの弟子に出会い、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロはエフェソで何人かの弟子に出会いました。彼らは神様を信じ、そして共に集まって祈り、この華やかな世俗の都市にあってもその真理を求めて生きようとする人々でありました。パウロは彼らを見つめ言葉を交わしました。彼らは真面目であり、まだ一生懸命働きをしていた人々であった。信仰生活に対するその熱心さもありました。しかしパウロは彼らと話す中でその表情の奥にある何か物足りない、その物足りなさを感じ取ったのであります。信仰の形はある、その集まりもある、しかしその中にあるはずの命の息というものが感じられない。まるでその風のない海で必死にオールを漕いでいるその漕ぎ手のような重苦しい疲労感が彼らを覆っていたのかもしれません。その霊的な渇きを見抜いたからこそパウロは愛を持って彼らの信仰の一番大切なところを突 くその質問を投げかけました。皆さんはイエス様を信じた時、聖霊を受けましたか？その信仰に入る時に、その聖霊をあなたは本当に受けているのでしょうか？なぜパウロは彼らにこのような質問をしたのでしょうか？まあ、普通であれば、教会はいつから通っておりますかと、お家族の方々は元気ですかと、そのような会話から始めるのが自然ではないでしょうか。私たちも教会の中で新しい方が来た時に、互いの信仰を確かめようとする時、よく外側のことを尋ねることが多くあります。洗礼を受けて何年になりますかと、いつから教会には通っておりますか、聖書は読んでおりますかと、あるいは教会ではどのような奉仕をされてきたのですかと。もちろんそれらのことは全て尊い働きであります。礼拝を捧げ、神様の皆を賛美し、また汗を流して仕えることは本当に素晴らしいことであります。しかしパウロの眼差しは、そうしたその目に見える活動、目に見える働きを突き抜けて、もっと深いところ、その魂の奥底を見つめていたのであります。パウロがこのような質問をした理由はたった一つ、それは彼らの魂が本当に神様の命によって息づいているのかどうか、本当に神様の命によって信仰の歩みをしているのかどうか、神様の恵みを知ったから神様に仕えているのかどうかを知りたかった。自分の努力で信仰生活を支えているのか、それとも神様の力によって生かされているのか、自分の力で一生懸命使えているのか、それとも神様の恵みに感謝してその喜びがあふれて使えているのかどうか、その違いというものは天と地ほどに大きいものなんですね。このパウロの問いかけは2000年の時を超えて、今日この場にいる私たち一人一人も同じように向けられている言葉なんですね。私たちもまた毎週教会に通い、またそれぞれの場所で奉仕をし、またクリスチャンとしてこの世の中を生きております。しかし信仰生活で最もまた一番大切なことは何であるでしょうか。私たちが教会に来る最も大きな目的は何であるんでしょうか。それは奉仕をすることでしょうか。何かそれぞれ与えられたその役割を果たすことなのでしょうか。そうではないですね。私たちが教会に来る最も大きな理由、その目的というものは、神様を礼拝するためであります。その生ける神様に出会い、その息吹に私たちが触れること、そして信仰生活の究極の目的は何であるんでしょうか。信仰生活の目的、私は本当に聖霊によって新しく生まれ変わったのか、私のうちに今イエス様の命が脈を打っているのかどうか。もし私たちが捧げる礼拝というものが単なるその毎週の儀式になり、また奉仕というものが義務になり、信仰生活が喜びのない重荷になってしまっているなら、私たちは今日この質問の前に静かに立たなければなりません。すべてはその聖霊なる神様の働きによって初めて命を持つことになります。枯れた骨に命の息が吹き込まれるように、私たちの信仰の上にも聖霊の風が必要なのであります。パウロのこの問いかけに対してエフェソの弟子たちはどのように答えたのでしょうか。彼らの 答えというものはあまりにも正直で、そして衝撃的なものでありました。いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありません。この言葉は何を意味しているのでしょうか。彼らは信者と呼ばれていました。しかし実はまだその本当の救いの喜びを彼らは知らなかった。教会の庭にはいましたが、神様の深い懐には彼らは入っていなかった。他のような人々だったんですね。彼らの信仰生活は聖霊の風、聖霊の導きに運ばれるその道のりではなく、自分の足で必死に、自分の努力で必死に、自分の義を果たすために必死に、山を登るような苦しい道のりだったかもしれません。そこでパウロは彼らを導くためにさらに優しくこのように問いかけました。3節から4節の御言葉を見ますと、パウロがそれならどんな洗礼を受けたのですかと言うと、ヨハネの洗礼ですと言った。そこでパウロは言った、ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。彼らが知っていたのはヨハネの洗礼だけでありました。これは前回私たちが学んだそのアポロと同じような状況だったんですね。聖書の知識はありました。いろんな情報、いろんな学びを積み重ねてきました。神様を思うその熱い心はありました。しかし彼らが知っていたのは水による清めまでだけだったんですね。ここで私たちは深く考えなければなりません。ヨハネの洗礼とは何であるんでしょうか。それは悔い改めの印であります。まあ、私は本当に罪深い人間です。本当に今まで私がどんなに罪深い生活をしてきたのか、本当に神様を知る前までは本当に大きな罪を犯してきた罪人であります。もうこんな生活は嫌です。もう心を入れ替えて正しく生きたいのです。そう決心して冷たい水の中に入り身を清める。まあ、それは人間の側からの必死な思い、まあ、このようになりたい、そのような思いであり、その切実な願いでもあります。まあ、もちろん自分の罪を認めて新しくなりたいと願うことというものは素晴らしいことなんですね。しかし皆さん、私たち自身の心を静かに見つめてみるとどうでしょうか。まあ、人間が、また私たちがいくら決心しても、いくら努力しても、自分の義を守るため必死に働いても、自分の内側にあるその罪の根っこというものを自分の力で抜き去ることができるのでしょうか。それを完全になくすことはできるのでしょうか。まあ、昨日は頑張ろう、いや本当に恵まれました、よし、そのように考えたとしても、そのように決心しても、今日はまた同じような失敗を繰り返してしまう。あ、隣人を愛せよ、本当に愛したい、もう他人のために働きたい、そのように決めたのに些細なことで心がささくれ立ってしまう。それが私たちの偽らざる姿ではないでしょうか。ヨハネの洗礼というものは私たちに罪があることを教えることはできても、その罪から私たちを自由に解き放つ力は持っていない。自分の力で自分を変えようとする宗教、 必死に頑張ろう、必死に努力する宗教、それがいわれの洗礼の限界であります。それを超えることはできないんですよね。それに対してイエス様の洗礼とは何でなんでしょうか。洗礼者イワネ自身が自分の限界を認め、このように証言しているんですね。ルカによる福音書3章16節を見ると、そこでイワネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐をほどく値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。イエス様の洗礼というのは、私たちを罪から完全に救い、新しく生まれ変わらせる、その聖霊の洗礼であります。それは私たちが自分の力で、自分の努力で必死な行いを通して掴み取るものではなく、天から、また神様が一方的に私たちに注がれる恵みの雨であります。私が頑張るのではなく、神様が私のうちで生きてくださる。神様が私のうちに働いてくださる。これが福音の輝きであります。パウロがエペソにいる人々に伝えたかったのは、まさにこのようなことだったんですね。あなた方のひたむきな歩みは本当に尊い。しかし自分の力だけで歩もうとしてはいないか。そこには必ず限界がある。そこには必ずそれを上に行くことのできない、その限界を超えることのできない、その限界がある。イエス様くださるその聖霊に満たされなければ本当の自由はありませんと。ここで聖霊の洗礼、あるいは聖霊を受けると言われますと、少し難しく感じる方がおられるかもしれません。まあ何か特別な体験をしないといけないのかなと、まあ何か激しい感情の揺れがなければならないのかなと、そのように不安になるかもしれません。まあもちろんその火のような暑さを体験する方もおります。本当に涙が止まらなくなるような方もいるわけなんですね。しかし最も大切なことは、そのように外に現れるその現象ではなく、その私たちと神様とのその関係の変化であります。神様と私たちの関係がどのように変わるのか。聖書は聖霊の働きについてこのようにも語りました。コリントの信徒の手紙第1の12章3節の言葉を見ると、ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。皆さんはイエス様を私の主人、私の主、私の神と呼ぶことができるのでしょうか。それは皆さんが賢いからでも、何か意志が強いからでもありません。皆さんの内側で目には見えないその聖霊が働いてくださって、その告白へと導いてくださるからなんですね。その確かな印であります。私たちがイエス様を選んだわけではありません。聖霊様が私たち一人一人を見つけ出し、私たちの固くなな心を溶かし、そのイエス・キリストの十字架の愛を悟らせてくださったのであります。私たち一人一人の救いの始まりから完成まで、その聖霊の導きによるものであります。ですから私たちは私たちの信仰というものを誇ることはできないですね。 私は今まで何十年も教会で神様の恵みに、その恵みに感謝して、その喜びを持って神様に仕えることができる。こんな弱いものを私、神様が用いてくださって本当に感謝します。その恵みと感謝、喜びに満たされて仕えるもの、決して傲慢な姿はないんですね。ただ神様感謝します。さて、聖霊様が必要なのは救われる時だけではありません。救われた後、私たちがこの世でクリスチャンとして生きていくためにも聖霊様の助けは絶対的に必要なものなんですね。パウロが聖霊を受けたかと尋ねたもう一つの目的、その理由はここにあります。あなたは今聖霊によって生かされていますか？その聖霊の助けによってあなたは今生きているのでしょうか？それとも自分の力だけでこの世で戦っているのでしょうか？聖霊様は私たちの毎日の生活の中で具体的に2つの大きな役割を果たしてくださいます。1つ目は、聖霊様は私たちの人生の導き手をしてくださいます。イエス様は聖霊様は弁護者と言われました。これはそばに寄り添って助ける方という意味なんですね。ヨハネによる福音書14章26節を見ますと、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。皆さん、私たちの人生には迷うことが本当に山ほどあるんですね。もうどうしたらいいのかなと、もう本当に山ほどある。家庭のこと、子育ての悩み、仕事の進路、人間関係のもつれ、もうどちらの道に進めばいいのかよ分からず立ち尽くす時が多くあります。その時、私たちのうちにおられる聖霊様は黙っておられる方ではないんですね。こちらの道だよ、これが神様が喜ばれる道だよと、それは神様の御心ではないんだよと、そのように神様の御言葉を通して私たちの道の方向を教えてくださる。皆さんも経験があるのではないでしょうか。日曜日の説教を聞いても、教会の門を出ると忘れてしまうようなことが多くあります。まあ、忙しい暮らしの中で、まあ、読んだ御言葉が記憶の途方に消えてしまうようなことがあります。しかし私たちが本当に苦しい時、もうどうすればいいのかわからない、もう人生において一番大きな決断を下さなければならない時、そのような決断によって方向が完全に変わるような時、ふと以前聞いたその御言葉がその暗闇を照らす光のように私たちに与えられることがあるのではないでしょうか。あ、そうだ、神様は私にこのように約束をしてくださった、このように御言葉を通して私に教えてくださった、ああそうだな、あの御言葉はこの時のために神様が与えてくださったその御心だったんだな、そのように思い起こし、神様が喜ばれるその方向へと歩んでいくこと、それは聖霊様の大きな働きであります。聖霊様は私たちの記憶の奥底から必要な時に必要な言葉を思い起こさせてくださる。 私たちの人生の方向を主が喜ばれるその道を歩むように助けてくださる方。二つ目は、聖霊様は私たちの内なる戦いを助けてくださる方であります。私たちの内なる戦い、私たちには弱さがあります。イエス様は信じてまた救われたと言っても、私たちの体はまだこの世にあり、まだ古い自分が残っているんですね。ついついその以前の姿に帰ってしまう。信じる前は罪を犯しても心が痛みませんでした。その時は両親が眠っていたため、しかしイエス様を信じ、聖霊様が私たちのうちに住まわれるようになると、私たちの内側で痛みがあるんですね。いや、もっと神様の御言葉に従って歩みたい、神様を喜ばれるその生活を歩むことはできないのかなという、その聖霊の思いと、しかし自分の欲、自分の思い、いや、そんな言っても私はもうできないし、もう私はこんな未熟で、そのような肉の思いがぶつかり合うんですね。ある方は正直にこのような悩みを打ち明けてくださいました。もう先生、私はイエス様を信じる前、もう人の陰口を、いや、その噂話をすることは本当に楽しみの一つでありました。もう陰口、もう喫茶店で、もう誰かと集まればそこにいない人の話をしながら盛り上がるんですね。まあ正直に言えば、そこで日頃のストレスを発散しておりました。でもイエス様を信じ、聖霊様を心に迎えてから少しずつ変わってきたのであります。まあもちろん今でもついそれを話したくなるようなことがあります。まあでも誰かのその悪口や噂話、また不満不平を口にしようとすると、まあ唇が震え、また胸が痛むんですと。まあ、この唇は神様を賛美するために与えられた唇なのに、聖霊様は私の心の扉を叩かれるのであります。以前は楽しかったその場所が、今は苦しい場所と変わりました。その方のその心の痛み、そして悩みというものが、聖霊様のうちにおられる確かな印であると私は信じております。聖霊様は私たちの良心を照らし、あなたは神の子供だよと、その体は神様の神殿だよと語りかけておられるからこそ、私たちは罪に対して敏感になる、またその言葉一つにも痛みを感じるのであります。ガラテヤの信徒の手紙5章16節から17節で、この葛藤についてこのように語りました。霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。言葉の問題だけではありません。私たちがそれぞれの隠したい弱さを持っております。教会では立派な姿、しかし人々がから見えないところでは隠したい、そのような弱さ、この内なる戦いにおいて、私たちは自分の必死の思いだけでは勝つことはできないですね。何度誓っても、いや大丈夫だ、もういける、そのように思ってもまた負けてしまいます。だからこそ聖霊様の導きと助けが必要である。私たちが自分の弱さを認め、 自分の未熟さを認め、主よ私はもうできません、私の力で今まで必死に努力して歩んでまいりました、しかしそこに限界があることを知ることができました、どうか聖霊様助けてください、私の力、私の努力ではなく、あなたの力とあなたの恵みで私の人生を導いてください。そのように頼るとき、聖霊様は私たちに必要な力を与えてくださると約束してくださいます。そしてなんか急に変わるわけではないですね。少しずつ。一歩一歩。またその弱さに、その弱さを覚えても、でも聖霊様助けてください、それを少しずつ乗り越えていくわけなんですね。それで少しずつ神様が喜ばれるその方向へと変えられていくのであります。それではそのパウロの言葉を聞いたエピソの弟子たちはどうだったのでしょうか。6節から7節の御言葉を見ますと、パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。パウロが手を置くと聖霊が彼らに臨みました。彼らは異言を語り予言をしたとあります。まあ、これは象徴的なことなんですね。彼らの言葉が変わったのであります。言葉が変わった。今までは自分の経験、自分の思い、自分の常識、その中で話をしていた。それを超えることはできなかった。しかし聖霊を受けた時に彼らの言葉が変わった。また彼らの信仰生活が人間の苦しい努力から神の恵みへと移された。全部で12人ほどであった。数は少なかったかもしれません。しかしこの12人の人々が聖霊によって新しく生まれ変わった時、そのエフェソの人々、エフェソの全域を、そしてアジア全州の全ての人々に福音を伝える教会の土台となりました。教会もそうなんですね。多くの人々よりもその一人の確かな聖霊の導き、その働き、その敏感に動く。愛する皆様、今日パウロがエフェソの弟子たちに投げかけた問いというものは時を超えて私たち一人一人に向けられた問いでもあります。信じるとき、あなた方は聖霊を受けましたか。今あなた方は聖霊によって生かされているのでしょうか。これまで自分の力だけで信仰生活を送ろうとして疲れてはいないでしょうか。形だけの礼拝、喜びのない奉仕、それに虚しさを感じてはいないでしょうか。今日私たちは自らを顧み、その重荷を主の御前に下ろすことができますように。そして神様、私にはあなたが必要です。聖霊様の働きが必要です。その恵みで私を満たしてください。 そのように告白することができますように。これから自分の力だけで生きるのをやめ、私たちのうちに住まわれる聖霊に私たちの人生を委ねて歩むことができますように。その時私たちの人生、また私たちの信仰の歩みは自分の限界を超えた神様の豊かな恵みの物語、その歩みへと変わるのであります。エフェソの弟子たちが体験したその感激が今日この礼拝を捧げる私たちの上にも豊かに臨むことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い天の父なる神様、今日エフェソの弟子たちの姿を通して私たちの信仰の現在地を教えてくださったことを感謝いたします。自分の力だけで歩もうとして疲れ果てていた私たちを主よ、どうか憐れんでください。聖霊様、今私たちの乾いた心においでください。つい口にしてしまう言葉の過ちや隠れた弱さを見舞いに差し出します。私たちの努力ではなく、あなたの恵みの雨でこの心を潤してください。これからは御言葉を羅針盤とし、聖霊を力として歩む私たちとしてくださいますように。世のただ中にあっても誠の礼拝者として輝くことができますように、どうか私たち一人一人を用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。